連休に入りました。きっと
シンクの
ファミコン名人への道かっこ笑い1-3イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、はい、今年もゴールデンウィーク連休に入ってまいりましたけれども、まあ、シンクさんはね、はいはい、どちらかというとこの時期こそ仕事があるっていう、
ねえ、5月やっぱりだんだんやっぱりそので公演とかも復活してきたので、うん、バタバタしてるんですけど、いやでもただお客さんとかあと観光とかもそうですけど、うん、まあ、どれだけじゃあね復帰
そうだね、
来ても大丈夫ですよみたいにやっても来てくれんのかなって、うん、今年わかんないんですよね。だから、
うん、
去年とかね中止が多かったんでね、うんうん、
なのでまあ、どうなっていくのかちょっとわからないところもありますけれども、う
ん、いやみんなどこに出かけるんですかね今年とかはね、うん、
まあ、結構な大型連休なんですかね今年も、うん、飛び石だったり、まあ、もしくはその間の谷間のところは休んでもいいよとか、うん、企業だと有給奨励日
みたいな
感じもあったりしますけども、ただやっぱりねその休みの期間にこそ、うんうん、そこで皆様のために働いている方もたくさんいると、
ね、あそうなんですよね、うん、ただそれに合わせて任天堂スイッチオンラインとか、うん、そういうところで結構目玉ソフトみたいなのを配信してゴールデンウィーク中に無料期間で遊べますよみたいなやるんですよ。いやだからまたゲームかなと思って自分はね、バディミッションボードが配信になるんですよ、はいはいはいはい、スイッチオンライン で、うん、でまあ、無料7日間ついてるじゃないですか。合わせて有給消化じゃないですけど、うんうん、無料期間を合わせてもうスイッチオンラインいよいよ入ろうかなって今
なるほど
思ってるんですよね。やっぱりミッションボードやるなみたいな感じで予定が
なので皆様もねいろいろ連休、まあ、お仕事の方もいらっしゃると思いますけれども、うん、何か楽しく過ごしていただければと思いますので、
う
ん、ぜひこの番組を聞いて元気を注入していただければと思います。それでは 1-3 いってみましょうか。
初挑戦です。
本編カリー
イエーイ
PVP
プレイヤー同士で戦う、うん、コンテンツっていうのは私エペックスとかああいうゲームとかは全然やったことなくて、特にオンライン上のゲームではやったことなくて、うん、本当に小さい頃にドッジボール系 のゲームとかそういうのでワンコンとツーコン使ってやってたぐらいで、あんまりその相手をこう倒すゲーム、格闘ゲームをちょいちょいそのやったぐらいで、それともまた違うじゃないですか。こっち の PVP だとチーム対チームでスプラトゥーンとかもやったことないんで、なんかアレキアのやつってやったことなかったんですけど、今度ファイナルファンタジー14の方のそのもともと PVP コンテンツあったんですけど全然やってなかったんですよ、うん、新しくクリスタルコンフリクトっていう PVP がありまして、ほうほう、まあ、少人数チーム同士で、まあ、赤と青に分かれて真ん中に置いてあるクリスタルを相手の陣地の方に押し込んだら勝ちみたいな、で相手のチーム投資でこの動かそうとしている人たちをこう倒してって先にこうこっちで押していくみたいなゲームなんですけど、それをまあ最初にね実装されたぐらいだったらばみんなそんなに攻略方法とかもないじゃないだろうから、やるんだったら今かなと思って。
なるほど、ね、
すげえ苦手なんですよ対人戦って。でもやってみようみたいなことでやってみたんですけど、ちょっとずつ上手くなってきた。ちょっとずつそのキル数みたいなのも増えてきて、あとは私は前から言ったんですけど気功師っていう機械を使ってサポートする系のやつなんですけど、新しくスナイパー銃がマダンの射手っていうスナイパー銃が使える技が追加されまして、いやーもう物陰から、まあ、一番生きて襲いかかってくる前線のこっちの味方チームにやつを本当に遠くの物陰からシュパーンってやってすげえ、もう多分一撃当たったらば味方が一撃すれば倒せるぐらいの威力があるんですよ。まあ スナイパー上げですよ。
狙撃手。
狙撃手。ずっとやってますね。それか多分私忍者が向いてると思うんですけど、なんか昔からね、なんかそういうのが似合うって言われてきたんですよ。学校の先生にも言われたことあって。弓道とかでも先生堂々と試合するよりも、お前はその物陰からチュッってやる方が似合うみたいなことを言われてたんですけど、
なるほどね。ま
あ、PVP 初めてそういう風にやってみて、自分のポジションっていうのがやっぱそこだったことに気がついて、いや高校の時の弓道部の顧問の先生すごかったんだなと思って、私を見抜いてたんだなみたいなことを実感しましたね。
この歴史書に記述されないね、英雄が英雄たるためにこう闇のところから
仕事人ですよ。
やる方の人ですね。
必殺仕事人タイプなんだなっていうのが分かって。
なるほど。
結構だから本当に初心者なんですけど、結構そのスナイプができるってことは、うんうん、やっぱ弓道部の先生の言う通り本性がそうなんだなみたいな、なんかちょっとね性格が分かりますね、ああいうゲームってやっぱり。
そうだね。う
ん、なんかガンガン攻めてくる人もいれば、やっぱりちょっと敵を翻弄する系、挟み撃ちにしようとか軍師系の人もいるし、私みたいなスナイプ系が同じ物陰隠れてる、こいつも考えてんなみたいなのとかあったりとか、やっぱりちょっと面白いなと思って、でも決まるとね、やっぱスカッとしますので、ちょっとずつ上手くなっていこうと思います。はい、
皆さんもぜひね、シンクさんを見かけたら、
そう見かけたらは私のスナイプの邪魔はしないでください。
よろしくお願いします。
お願いします。
で今回はですね、スカッとした自分だけの攻略法、ですとか、ゲームプレイで一番感が冴えた瞬間、そんなようなことをね、はい、話していきたいと思いますけれども、そうですね、私は結構いろんなジャンルのゲームをやるんですけども、シューティングゲーム
で、
敵がねものすごい弾を撃ってくるボスとかがっていう時に、何回も何回もこうやられて繰り返してやっていって、ある瞬間に急に避けられるようになるっていうのがあって、あ、見切ったみたいなね、その瞬間があるんですよ。だからそれがなんかね、何なんだろうね、結構ね、あるんですよ、そのシューティングゲームやってると。
なんかこの時期から急にみたいなのは、スポーツとかでもありますよね。なんか急にその時から、その特に走る方とか急にタイムが伸びるようになったとか、フォームちょっと変えたら伸びるとか、そういうのとかってなんか全然思いがけないタイミングで来るんですよね。なるほど、シューティングもそうかもしれないですね。
アクションゲームもね、何回やっても同じところでやられてたやつを、たまたまある時に急に不意にクリアできるようになって、それ以降はもう普通に何回やってもクリアできるようになるとかいうこともね、ありますし、
そのタイミングは自分でカッとひらめくのか、その偶然できてこれだってなるのかがつかめなかったりするんですよ ね
何か回路がつながるんですかね、その脳内のつながってなかったところがこう何回もやったことによって。
いや私の場合はみんなはできなくて、なんか、お前やってみろよみたいなんで、こう順番回ってきたりするじゃないですか。みんなでゲームやってる時とかに、はいってやってみ、なんかできないよみたいなこと言ってやってみるんですけど、私だけができたりするんですよ。前もね、この間もその難しいコンテンツで戦ってる時に私だけ生き残るとか、なんかそこら辺がね、わかんないんですよ。自分だけなんかできたみたいな。
なるほど。
それを見て、その元からできないよって言ってたけど何回も挑戦してた人ができるようになるから、その先ずっと進めるようになるみたいなのは結構小学校の時代とかありましたね。
なるほどね。
だから勘だけ冴えてるけど何だか分かんないっていう。
勘が鋭い。
そうなんです、謎解き系とか逆転裁判とかもそうなんですけど、結果が先に分かってるんですよ。多分こうだろう、ただその道中でいくつか証拠を示さなきゃいけないと、その順番が分かんないんです。だから全然その2個ぐらい先に突きつけなきゃいけない証拠とかを先に、これ先に落とせばいいじゃんみたいになってやるのがあって、だから勘は冴えてるけど手順が分からないタイプですね。
なるほどね。結果だけ分かっているみたいな、
だからやっぱり昔からその弟にアクション系のやつは動かしといて、ギミックみたいなのは私が考えて、多分こうだよって動かしやってみてみたいなのはやってましたね。いやだからスナイパー系なんですね、やっぱり、
なるほどね、
やれって言って
そう、ガンダム00と書いて、あれに戦術 予測をする戦術予報士っていう人が出てきますけど、うん、そんな感じですかね。
あ、そうかもしれない。そういう職あったら間違いなくついてると思う、う
ん、まあ、その人は女性でいつも飲んだくれてるんだけど、はい、うんうん、その戦いの時に戦術予測士の能力で対局を見極めて指示を出すのでみんな助かるという戦術予報士。
かっこいい。
スメラギさん、そう、スメラギさんの戦術予報は的確だなとみんなから言われているっていう。
あ、いいな。あのシンゴジラっていう映画で、あの誰にも相手にされない、あの説ばっかり言ってる大学の先生が、あのものすごい、あのごちゃごちゃ書いた地図で、このこうやって動くに違いないみたいな予測とかを、あの指示する役があったんですけど、ああいう風になれたりする
ね。なるほどなるほどね、う
ん、だからあの勘だけさえ出るんですよね。だからひらめいた場合でも人に説明できるかどうかもちょっとわからなかったりするんです。アクションとかの場合は多分この何秒何秒ぐらいでボタンを押せば飛べるよみたいなのとか指示できればいいんですけど、多分このぐらいの感じってなんか音楽、後ろの中で音楽とかを聞いて押してたりするんで。
なるほどね。
だからそのタイプがそれぞれやっぱりあるんじゃないかなと思うんですよね。
メッセージをいただいておりますので行ってみましょう。R のりんさんでいいかな。ありがとうございます。
ありがとうございます、
スカッとした自分だけの攻略法、
うん、
スーファミの第4次スーパーロボット対戦のラスボス、
うん、
デタラメに強いネオグランゾン、
うん、
通常では近づくことすらできないが、コンバトラー V とゲッター2で地中に潜って加速で移動、
うん、
グランゾンに隣接して地上に出て必殺技連続発射で撃破、自分は天才だなと思いましたということでありがとうございます。
あ、なるほどね。
まあ、確かにその地中に潜ると敵の攻撃を受けないので、うんうん、まあ、それでこう敵に近づくところまで行って地上に出て、
うん
うん、で必殺技を使うということですかね。なるほどね。まあ、確かにね、このネオグランゾンっていうのはこの第4次スーパーロボット対戦、
はい、
スーファミで出た最後のスパロボですけども、うんうん、この頃の作っていたウィンキーソフトっていうところがバンプレストと組んで作ってたんですけど、
はい、うんうん、
そのウィンキーソフトが作ったスーパーロボット対戦シリーズのオリジナルキャラクターなんですね、
うんうん、
このネオグランゾン、まあ、グランゾンっていうのが変身してネオグランゾンになるんですけど、そうそうそうこれがこのウィンキーソフトが関わっていたスーパーロボット対戦シリーズの中ではオリジナルのラスボスとしてはこのネオグランゾンっていうのがいつも出てて、でシュー白川というやつが乗ってて、まあイケメンでちょっと皮肉っぽい丁寧な口調で喋る、ボイスがついた時は小安さんがやっていたシュー白川というのが乗っていると。でこの第4次スーパーロボット対戦の、まあ、一応ラスボスなんですけど、本当は宇宙人の、ラスボスがいるんですけど、そいつと戦わずにこのネオグランゾンと戦うルートっていうのもあって、
うん、
ハードモードなんですね、それは、
うんうんうん、
本来はその宇宙人の親玉を倒して終わりなんだけど、うん、このネオグランゾンと戦うこともできるルートがあって、
うんうんうん、
それは非常に厳しい上級者向けのルートなので、
うん、
今このようにおっしゃっていただいたような方法を取って倒したということなんですかね、
うん、
いやなかなかね、スーパーロボット対戦も今すごい大人気シリーズとなりましてね、
はいはい、うん
うん、スーファミの頃はね、もちろんボイスとかないですから、
うん、
この後に第4次スーパーロボット対戦のリメイクがプレイステーションで出て、
うん、
第4次スーパーロボット対戦 S っていうのが出たんですけど、うんうんうんうん、そこからボイスがこうつき始めたと、
うんうんうん、
ただ最初フルボイスじゃなくてついてないやつもいたんですよ、
はいはい、
だ神谷明さんとかすんごいいろいろやってるから神谷さんが出てると結構な数に声がつくみたいな、
うんうん、
でその次のサターンで出たスーパーロボット対戦 F で全キャラフルボイスに、
はいはいはい、
雑魚敵も含めてなったということがあって、なのでなかなかターニングポイントとなる作品だったと思いますね、これはね。いやなるほどね、自分だけの攻略法ね、うん、
あ、なるほどね。
私はFF5 を スーファミのやつを、
はいはい、
あれは高校生の時かな、
うん、
やってて、まあ、あの頃は本当にもう1日10時間ぐらいゲームやってましたから、
うんうんうん、
いろんなジョブの組み合わせを自分で考えてやってて、はいはい
うん、
でまあ、MP を消費してクリティカルを必ず出す、
うんうん、
ルーンブレードとか、うんうん、ルーンアクスっていう武器があったんですけど、
うんうん
まあ、MP が減ると、
うん、
これをずっと MP も回復しつつ、
うんうん、
MP を消費してクリティカルを出し続けることはできないんだろうかみたいなことを授業中を含めずっと考えて、
わ、はいはい、かる、なんか、なんか授業中とかなんかそういうのでなんかひらめいたりするともういても立ってもやらなくなると思います。
で、あ、もうこれはこれかと思って帰って、はいはい、魔法剣で、うんうん、魔法剣アスピルをかけて、
はいはい、
まあ、そうすると打撃を与えると MP を吸収できると、うん、でルーンブレードはあの魔法剣がかからない剣なので、
うん、
二刀流でルーンブレードとあと魔法剣がかかるエンハンスソードとかを装備した上で、うん、魔法剣アスピルをかけて攻撃するとルーンブレードでクリティカル MP を消費してクリティカルを出して、
うん、
もう片方のエンハンスソードの魔法剣アスピルで敵の MP を吸収する、あ、これだ、永久機関完成したみたいな感じのことをやって一人でニヤニヤしていたっていう
ん
です
ね。あ、なるほど、うん、あ、なんか似たような仕組みで今私あの暗黒騎士でそれやってるな。
あ
最初にあのブラックナイトっていうバリアで吸収、うん、あのダメージ吸収するとバリアが割れてあの自分の必殺技が使えるポイントが、うん、あの付与されて、うん、でやるっていうのがあって、でさらにあの MP を回復する技っていうのもその間に使えるので、まあ、無限に MP フルのまま
あ
のバリアを張りつつ強い攻撃必殺剣がずっと使えるみたいなのの繰り返しをやるんですけど、あ、その技その考え方だったの、
そうだ、
ね、いや最近なんですよそれ、あ、こうやればいいんだなみたいなのが分かったのが、あ、もっと聞いてくれよかった5道具の話を、
まあ、あとはこれは結構定番なんですけど、うん、はい、これも FF5 で、
うんうん、
ナイトの守りっていうコマンドで物理攻撃のダメージをゼロにできる
ん
です
ね。
で文句のカウンター攻撃を受けた時に物理攻撃を受けた時に自動的に反撃する、その守りプラスカウンターをやると物理攻撃しかしない敵に関してはもうノーダメージで倒せると、守りをやってってるからダメージはゼロだし、
うんうんうん、
で攻撃を受けてゼロでカキンってなった後にカウンターで反撃するという、うん、
あ、
おー、これはすごいぞっていう、
クリスタルコンフリクトのあの戦士と文句が使うやつよ
もうそれはあの FF5 の頃から結構みんなで、
うんうん、
まあ、雑誌とかにも載ってたけど、
うん、
やっぱりそれが広まってきて、
うんうんうん、
序盤の
敵とかは
もうそれで圧勝できるという、う
ん、あ、なるほどね、
確かにこれは強い、
まあでもね、あの確かに、どっちのジョブに対してもそのイメージ通りの動きだから、うん、あの間違いはないんですよね。なんかやっぱなナイトさんのその守ってくれるあれはかっこいいんだよなブラックナイトはそういうのないからな。
あとはこれは私は結構何回目かのプレイで、あ、これ強いなっていう FF5 の、
うん、
文句にバーサク、
はいはい、
バーサーカーのバーサクをつけると、
うんうん、
バーサーカーは基本的にコマンド入力ができなくて、
うん、
ただひたすらバーサク状態で攻撃し続けるジョブなんですよね、
はいはい、
でこのバーサーカーのアビリティのバーサクをどうにか活かせないものかなというのも考えていて、で文句は基本的にまあ攻撃しかほぼしないので、
うんうんうん、
文句につけてみるかと、
うんうんうん、
バーサクをした、これがまた強くてですね、
はいはいはい、
非常に強くてい
や、これはそれまさに脳筋ってやつ
で、あの第二世界のエクスデスとの戦いの時に、
うん、
文句にバーサクをつけて、うん、さらにドラゴンパワーという調合でドラゴンパワーっていうのがあるんですけど、対象のレベルを20上げるっていう効果があって、で FF5 のその攻撃の計算式上をレベルが上がるとダメージも出るようになるんですね。なのでエクスデス戦でその文句にバーサクをつけたやつに調合ドラゴンパワーを 2、3回かけて、うん、もうレベル99とかに、まあ、一時的になっている、
うんうんうん、
でそれがあのモンクの攻撃をして XS にガガガガ9999みたいな、片手でガガガ999あやばいもう2万も与えてるみたいな、もう瞬殺っていうすえ
なんかあの強化人間を作り上げ、なんかサイボーグを作り上げて手順みたいな感じになってますけど、
もうね FF5 はね、はい、うん、何回やってもそういう発見が、うん、あ、まあ、ストーリーは知ってるんだけど、はいはいはい、うん、ジョブの組み合わせがいろいろいろいろあるので、はいはいはい、
うん、
使ったことないやつとかを使うときに、はい、
うん、
そういう面白さが
あのこの間の IGN ジャパン の、 あのゲームの、 あの、ポッドキャストの中で、あの自由度の高いゲームでどんな縛りプレイとか周回みたいなのをするかみたいなので、その FF5 は何度でもその組み合わせみたいなのやって、楽しくできると、うん、で これしか使わないみたいな縛りプレイもできるから楽しいんだっていうのが話してたんですけど、ただその方がおっしゃってたのちょっと面白かったのが、あのだんだんそれが面白い、バトルとにかくそのアビリティとジョブとそのバトルのあれが面白いから、あのだんだんストーリーが邪魔になってくると、周回するためにこれでテンポバトルがしてるのにテンポがやっぱもちろんその周回してるためにって、なんかストーリーが邪魔になるんですよねって言ってたのが面白かったですね。
なるほどね、もうやり込みすぎるとそうなってしまうんですね。ストーリーが邪魔
だ、邪魔っていう
話、戦いだけやらせる
って、そのアビリティ の、 あの縛りとかそういうのだけやらせてほしいの、テンポが悪くなるんだよなストーリーでって言ってるのが面白かったですね。
なるほどね、まあ、そうなっちゃいますね。
あ、まあでもね、それこそその組み合わせとかを考えてやるのとかも、うん、やっぱり勘が冴えないとって感じですよ ね、
そうね、
まあ、でもそのさっきおっしゃってたみたいに、あの学校で、
うん、
あれこれってああいうあそこ進めんじゃねえの、はいはいはい、みたいなのが分かった瞬間ってすっげえだるいんですよ ね、
まあ、
ね、
あ
の、
うん、
これちょっと 今試したいんで、
早く帰って試したい
みたいなね本当にそうい
やでも本当に学校の時間って休み時間、うん、考えてみるとずっとゲームの話しかしてなかった
な。そうですね、私もそうでしたね、
うん、
だって隣のクラスからも男子が来て一緒に喋ってましたからね。 あれはちょっとあの いい時代だったなと思うんですよね。私よりちょっとやっぱり5つぐらいかな、5つ6つ、あ、もうちょっと上かな、7つ上ぐらい以上の人とかだと、もう完全にそのゲームやってゲームの話とかして集まってたりすると、もう完全にそのいじめの対象みたいな感じの世代だったっぽくて、ほうほうほう、なんかいまだにその感覚でいる人たちが結構上の世代にはいるんですよね。こっちとかって結構もう別に休み時間とか普通に当てたりとか、ピアノが好きな人だけで集まってゲームの曲だけみんなで弾くみたいなのとかも全然普通にやってたんで、そこら辺がやっぱりちょっとあと何年先に生まれてたらばちょっともしかしたら行きづらかったのかもって思う時があって。
あ、なるほど。私はでも本当にシンクさんと同じような感じで、特に対策が発売された直後、うんうん、ドラクエや FF、はいはいはい、もうその話しかしな い
そうですよね。最新のゲームはやって、そのまあ、攻略法がすぐ見つかったっていうやつがいたらば、結構その隣のクラスまでみんなで話聞きに行ったりとかって全然普通にしてて、あとちょっと昔のゲームでもやっぱお兄ちゃんとかお姉ちゃんとかがいる人の家のやつだと、そのソフトも回ってきたりとか話とかも聞けるんで、全然普通に情報共有をしてた覚えがあるんで、
うん、いやうちらもそうですよ、うん、マイティーガード、
はい、
あいつが隣のクラスのあいつがラーニングして、うん、マジか聞きに行こうみたいなのだったしでギガフレアってラーニングできんのかなみたいな、みんなで試していやダメだなみたいな、ギガフレアはできないのかなとか、あと一個だけ空いてるあそこ何なんだよみたいな、あそこ何のアーマーフォーが入んのみたいな感じのことばっかり話してましたね。
青魔法もそうですよね、その、うん、勘とかひらめきとかじゃないですけど、その運というか、
うん、まあね、
その瞬間がやっぱり、ラーニングできた時の、スカッと感はあるんですよね、うん、来たやっと来たっていうのがあって、本当に私は当時の FF はストラゴスでしたっけ、
うん、
あの時とかそんな苦労は知ってなかったんですけど、やっぱ今14の青魔同士をやってる時にもうそのラーニングだけのパーティーを組んで、
あ
でみんなで募集してるやつに入って、 死んでるとダーニングできないんですよ、うん、だから死んだタイミングとかちょっと別な空間に飛ばされたタイミングでダーニングできなかった人とダーニングできた人と言った時とかにやっぱりこっちはラーニングできたと思うとよかったっていうそういう体験がね割とラーニングできた時にこうこれをラーニングしましたっていうのが画面いっぱいにバーンと出るんですよ。あれが出るか出ないかの瞬間が間違ってちょっと、
うんうんうん、
でこのラーニングしましたピロロンってなった時にやっぱりプレイヤー一斉にみんなでジャンプしますよね。やったこれみたいな。だからそうだ、ね、あれはラーニングの瞬間は嬉しい。スカッとする、
うん、そうだね。いやでも本当に FF5 のどの技がラーニングできるのかは、
う
ん、当時全然分かんなかったので、
うんうんうん、
まあ、アクアブレスはねゲーム中にも、ヒントというか覚えられるみたいなこと言われますけど、うん、ほぼ分かんなかったんでみんなでもう軒並みこれはできるのかできないのかみたいなのをなんか毎日延々と話してた気がするね。懐かしい時代ですね。
いやいや、そうですね。でも割とやっぱりそのこれできたからって報告するのもスカッとしてたんですよ、やっぱり。やっぱりね、これ先にクリアできたからみたいなのとか、あそこどうやんのみたいなのを聞かれた時にも、俺普通にできたよ、こうだよみたいな、マジかよみたいな話とかするのはやっぱスカッとしましたね。
あとあれかな、源氏装備をさ、
はい、
FF また FF5 なんだけど、
うんうんうん、
源氏の鎧とか、
はいはい、
そういうのを盗めるっていうのが、
うん、
やっぱり最初分からなくて、
うん、
でそれがいや実は盗めるんだというので、
うんうんうん、
マジかよみたいな、もうそのイベント終わっちゃったよみたいな感じでギルガメッシュから1回ずつ盗めるんだみたいな、うん、マジでみたいな、そうこうもう一回やるかみたいな感じの。
そういうのってパッと最初に気づく人、うん、
すごいよ ね、
ね、勘がすごいんだなっていう、
うん、なんでそこで盗もうと思ったみたいな。
これそうまた5じゃなくて14の話になっちゃうんですけど、先日すごい24人で入るレイドが新しく公開されて、うん、もう初日の最初にもう初見のだけの24人で集まろうっていうやつに参加してたんですよ、うん、でもやっぱり歴戦の人とかはもう最初のステージが手のひらの形した上のステージだったんですけど、指の先までこう動けるようになってるんですよ、そのプレイヤーが。もうその時に最初にこのバトルが始まる前のわずか3秒ぐらいのステージ見た瞬間に、多分これ吹っ飛ばしが来るから落ちる可能性があるからみんな落ちないように中心に集まってみたいなことを言うんですよ。その通りだった。いや手の形のステージ見ただけで攻略法わかんのみたいな。本当にやっぱり歴戦の勇者、ね、勘がすげえなって本当にその時思ってすげえ笑っちゃう、みんな笑っちゃう、マジで来たマジで来たみたいな、ちょっと本当に来て、あれは楽しかったですね。やっぱすごい、やっぱ
モサがいた、
モサは勘がすごいです、本当に。
なるほど。皆さんも引き続きね、そういう体験などありましたらお待ちしておりますので、
うんうん、
よろしくお願いいたしま す、
いします。
ということで本編仮でした。はい、エンディングでございます。ではシンクさん告知などお願いします。
はい、シンクでございます。私の方は9月の、16、18、中旬ですね、土日、あとプラス1日、かけまして、水戸芸術館の ACM 劇場というところで、目指せミュージカル水戸黄門の第3回公演がございます。お話がねずっとつないであるんですけれども、今回は結構ラブロマンス系ということで、ちょっと割となんか遊郭とか吉原系のが舞台になるっぽいんですが、ヒロインが AKB48 の岡部凛さんがヒロインで出演いたしますので、前にね私が解説で出した吉原の花魁がいるんですけれども、その役で多分出ると思うんですね。私もまだ台本がまだ来てないのであれなんですけれども、もう前回ちょっと伏線で私が語りだけで登場させていてた役として、なんと AKB48 メインヒロインで やってまいりますね。水戸黄門の若き頃の光圀の若い頃の話ということになっておりますので、割とでも時代劇、ラブロマンス系になるんじゃないかなと、ね、私はまた何の役をやらされるのかわからないんですけれども、あの予約がね間もなく始まりますので、6月、5月がちょっと先行予約で、6月ぐらいにはもうあの普通 の予約も始まると思いますので、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。そしてもう4月も終わって5月、新緑若葉の季節に入ってまいりますのでね、まあ、気温もだんぶん上がってきてますけども、あの寒暖差ありますし、まあ、急に暑くなったりなんなりしますので、体調管理には注意をして元気に過ごしていただければと思います。ではいつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが太陽ホエールズ。